集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ5月30日です。今週土曜日はもう6月入りということになります。
まあ早いですね。あっという間に5月も終わりましたね。ゴールデンウィークはうんぬんかんぬんと言ってたんですが、
はい、
あ、だけど、まあ、ゴールデンウィークは終わって令和が始まって相場が変わると言ってたら、はい、まあ、変わりましたね。
変わりましたね。
ちょっとあんまりいい方じゃない方に変わっちゃったんですが、
新元号スタートでご祝儀ね、
相場があって
ムードで、はい、っていう
ということの予定だったんですが、
5
月6日にトランプさんが、ちょっとツイートしたことによって世の中が変わってしまったということですね。
はい、うん、ということで、セルインメーカーという感じのムードにはなってきてるんですが、ドル円相場が意外と底堅いのはなぜなのかというような話も含めて今日は話をいろいろと伺っていくんですが、やっぱりちょっと今日30、31、今週はあの月末の週ということもあって特別な資金フローがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、月末なので、明日のロンドンフィクシングに向けてというのが多いんですが、
はい、
最近この、31日だけにまあ、この番組でも何度も言いましたけど集中するわけではなくて、やっぱり1週間ぐらい慣らしてやるっていうことで、今月はドルの買い戻しが多いんじゃないかという噂だったんですが、まあ今日の東京市場ぐらいからドルの買い戻しが入ってきているので、まあ明日ぐらいまではちょっとドルが底堅いのかもしれないですね。
はい、うん、まあ、今週は、ね、あの株式市場でも MSCI の、まあ、リバランスというのが28日に、うん、ね、うん、なんか最後の瞬間にものすごい取引出来高があったみたいですけれども、うん、あとはこの月末のフローという意味ではいろいろな機関投資からのポートフォリオのリバランスがあるということで、その月のトレンドとは逆方向に動きやすいということに気をつけると。
まあ、ね、まあ、米株が落ちているので米株の買い戻しとか、
はい、
まあ、あのそういうリバランスがあるので、まあ、それに対して、まあ、ドルにしてはドル円は買い戻しというふうな噂があって、まあ、そのように進んでいると、
はい、
必ずしもそうなるとは限らないんですけれども、
ですからこの月末の数日の動きっていうのはちょっと騙しになるような可能性もあるので気をつけた方がいいということでしょうかね。はい、うん、では今日もドル円相場なぜ膠着状態なのか、そしてマクロマーケットどうなっていくのか、西原浩一のブルベアドチから早速聞いていきたいと思います。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアドッジです。ドル円相場という通貨ペアに限定しまして、強い材料弱い材料どんなものがあるでしょうかというものを箇条書きに並べてみました。まずブルです。109円台、ここが非常に硬いんですが、何かいるという話があるようです。
ここに書いてあるのが結構おかしいんですけれども、はい、クジラのドル買い観測と書いてあるんですが、
はい、
109円台前半ですね。まあ、これ言ってるとのと同じなので、一応マーケットの噂だと、年金が、GPIF がドル買いオーダーを置いていると言われています。
はい、クロス円は比較的トレンドができて下がってきてるんですが、ドル円だけはなんかこうピタッと109円止まってるのは
この GPIF がクジラがドル買いをクジラって書いてるのでも置いてると言われていて、まあ実際に109円の丸2かなぐらいまでしかいかなくて、持ち上げられていることはいるんですけれども、彼らがまあ112円とか113円台も買っていたりしたので、まあいつまでもあるわけではなくて、上がってくると買い上がっても来ないので、まあこういう
割らせないようにしてるってことですか。
いやいや、彼らは介入してるわけではないので、
うん、
落ちてくると、ある程度のまとまったドル買いを引いてしまうんで、安く買いたいわけじゃないですか。
うーん、
僕の、ファンドマネージャーの子も何も知ってるんですけれども、友達もいるんですが、介入してるわけではないので、
はい、
崩れてきたら当然ドル買いは外しますと、
はい、
できるだけ安く買いたい、
はい、うん、 これが今のところの膠着感につながっているということですね。
そうですね。
うん、そして、まあ、懐疑的な見方が増えてはいますが、一応、6月の大阪 G20 で、米中トップ会談があるんじゃないのかというのは、マーケットの期待ではありますか。
まあ、ないと思いますけど。
ないと思います。
まあ、はい、あるんではないかという期待感が、はい、まあ、ドル円の売る材料にはなる、サポート材料にはなるということが一つと、
はい、
実はあったとしても今、会談はした実現したとしてもあまりこう大きな合意は期待できないというのは
中身があるものにはならないだろうと、うん、
そうですね、
はい、
うん、だからまあ期待がある、開催への期待があるということはドル円の売る材料であることは変わらない。
はい。そしてトランプ大統領、先週ね、日本にいらっしゃいましたけど、ここで新造参院選までは日米通商協議待ってやるぞと、まあ、なんかこ
う
野党は密約というふうに言ってるみたいですけど、まあ、でもじゃあこの時期まではあんまりゴリゴリとやられないのかなという安心感につながる。
そうですね、
はい、
うん、まあ、だけど仲いいことはいいんじゃないですかね。お互いにこうイランの関係とか北朝鮮に関係することなんかもずっと話し合ってらっしゃったようなので、
はい、
まあ、夏までは大丈夫ということは言えるので、ドル円の買い材料ではあるということですね。
はいはい、そしてベアです。アメリカの長期債利回りが2017年9月以来の水準まで低下、 2.2% 台というとアメリカの政策金利よりも下回ってるんですね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、これはちょっと後ほど、
はい、後で取り上げます、はい、そして、先ほど西原さんが米中のトップ会談ないと思いますっていうふうにおっしゃったのは、まあ、ちょっと溝が深まってる感じがありますね。レアアースを切り札に使うのではないかというそういう観測が出てきています。ま
あ、これはね、アメリカがほとんど 70%、80% の、輸入は中国から輸入しているということなので、レアアースが、まあ、当然これを輸出制限をかけられると困るんですが、まあ、こういった報復が来るということは当然アメリカのブレインストーミングの中にも入っているので、
うん、
それに対してはまた報復するということになるので、まあ、どうしてもベア要因にはなりますよね。
はい、うん、まあ、やるかどうかはまだね決定ではないんですけど、うん、まあ、ちらつかせているという状況であります。
そうですね、はい、
そしてイギリスですが、メイ首相お辞めになりました。お辞めになったこと自体でポンドが大きくは動いていないんですが、次誰がブレグジット交渉を担うのだと、
まあ、ボリス・ジョンソンと言われていますよね。
今一番人気ですけどね、う
ん、まあ、人気はずっとこの人あるんですけどね、
はい、
あるんですけど、前回の時は、割とこう党首になるのかなと思ったらその時はならなくて今回出てきたと。で、彼らはどちらかというと自分の友人はそうではないというふうに言ってましたけど、一般的に言われているのは、強硬離脱派ということで、
はい、
合意なき離脱も辞さないということが言われているので、
はい、
まあ、ポンド円の売り材料とするとドル円のベア材料にはなるということですね。
はい、
う
ん、まあ、これがね、合意なき離脱になるとポンドだけではなく世界経済というかマクロマーケットに及ぼす影響はかなり大きい。
かなり大きいですね。 株の売り材料になってしまう、
ね、なってしまいますね、
うん、
はい、そしていよいよ崩れてきたアメリカの株式市場ダウ平均、そして原油も、まあ、粘ってたんですけど
粘ってた
5月下旬22、23でかなり大きな下落を見せたということで、うん、株式市場に関してはこの後
そうですね、
はい、取り上げます、はい、そして米国債イールドカーブの逆転ということで、2年10年が一般的に言われるリセッションのシグナルですが、今2年10年はまだ逆転してないですね、
はい、まあ、よく言われているのは3ヶ月と10年
今
そうですね、
はい、
まあ、これはちょっと後ほどチャートをご用意しているので、ご紹介しようと思います、
はい
はい、
ではまずピックアップするのはアメリカの長期債利回りのチャートです。
はい、一時 3.25% ぐらいまで、去年の10月に上がっていたんですが、そこから、株が崩れていくのにつれて、急落していると、
じゃあもう 1% ぐらい
下がってるんですよね。
下がってるんですね、はい、10月から。はい、
で、まあ、去年2017年の9月にの水準に向けて落ちてきているということなんですが、
はい、
この2017年の9月って僕自分でよく覚えていて、2.0144% まで落ちて、北朝鮮のミサイルがガンガン飛んでる時で、でドル円のロングにしてたんですけれども、はい、あまりにも10年債の金利が崩れてくるので、
はい、
一度切らされて108円で、
はい、
でアメリカの友人と話したら10年債どうって言ったら、その時は利下げをするっていう観測はなかったので、
はい、
北朝鮮のミサイル騒動だけで天野が買われて金利が落ちていたので 2% は割らないと自分の友人が言ったのを覚えてて、
はい、
それでもう一回ドル円買ったらそこはどそこで上がっていたんですけれども、はい、で今回は、来年に向けて3回ぐらい利下げすることになっているので、今回は落ちてくるとそこで 2% で止まらない可能性があるので要注意。
その3回ぐらい利下げすることになっているというのは何の市場ででしょうか、ということが次のページです。
はい、次のページですね、
はい、
青がフォワードレートになるんですけれども、
フォワードレートというのは
先物ですね、
はい、
先渡しというんですけれども、フォワード、うん、
金利先物市場ですね。
そうですね、はい、でこちらで見ていただくと、右側の方が2020年の12月というところを見ていただくと、青のラインチャートが下がっているんですが、これが 1.7% ぐらいのところに位置していると、
はい、
ということなんですが、まあ、正確に言うと 1.67% なんですが、ということは、2020年の12月には、1.67% ぐらいまで下がるんではないかというふうに、マーケットは織り込んでいるということになるんですけれども、
は
い、
金利先物市場、これはリアルに動いているマーケットで2020年の12月にもう 1.7% ぐらいになっているという状態なんですね。
でその利下げの織り込み度が、はい、赤のラインで上の方を見ていただくと、はい、右側のラインで 95% ぐらいになっている、まあ、正確には 97% なんですけれども、はい、ということは、何を意味しているかというと、2020年の、年末までには3回、つまり今 2.5% だとすると25ベース通り3回やると 1.75 になるので、今 2.37% ぐらいなんですが、 3回やると、まあ50ベース1回やってもいいんですけど、まあ基本的には25ベースを3回やると 1.75 ぐらいになるので、そこまで織り込んでいるということになると、個人的にはその金利の方が、金利の下げ物が織り込んでいくと、当然金利の下げ物でも行き過ぎていることはあるんですが、それだけ織り込んでいる割にはドルが全く織り込んでいないので、為替の方が後でついてくるんじゃないかなというふうに考えています。
そうですね、ドルインデックスは高いままですもんね。っていうか、もう他にユーロとかポンドとか勝手に下がっちゃってるので
勝手にってことはないけど、まあ、株が下がってるの で、
で、はい、
そうですね、リスクオフでドル高円高になっているということなんですが、
そうすると金利先物市場ではこれだけ利下げを織り込んでるのにドル高のままだという、
ちょっとだから違和感があるんですよね、はあ、まあ、どっちが違ってるかということは、
はい、
特にドルの金利に、相関性が高い、
はい、
正の相関性が高いのはドル円なので、
はい、
ドル円に対して売り圧力が、効いてくるんじゃないかというふうに考えています。
は
い、
そして、今長短金利の逆転というのが足元でまた注目されています。これは3ヶ月と10年債の利回りです。2年と10年ではないのでご注意ください。3ヶ月です。今話題になっている長短金利の逆転というのが、この一番右端のところを見るとそうですね。
そうですね。はい、一応、短い方の3ヶ月の金利、よりも10年債の金利の方が、安くなっていて、その差をスプレッドというんですけれども、はい、そのスプレッドがどんどん拡大していると。
うん、
でこういうところが、拡大していると、一応、はい、教科書的には、
はい、
リセッションの警告、ウォーニングのサインと言われていて、それが、9ベーシスポイントぐらいまで昨日の夜拡大しています。
うん、3月にも一時逆転してたのがあったんですが、これは、まあ、また解消されて、で5月になってちょっとちょこちょこ逆転したりしてるんですね。
そうなんですよ ね、 ね、はい、3月の時も話題になってて、まあ、その時も、少し拡大していて、マーケットの話題になってたんですが、また元に戻って、今回また拡大しているんですが、アメリカのインベストメントバンクなんかは、今回の拡大はちょっと、リセッションのウォーニングになるんじゃないかというふうに言われていて警戒しています。
はい、この、まあ、うん、青のライン10年債の利回りですが、どんどん低下してますのでね、今月末ということもあってちょっと戻ってはいるんですけれども、さあどうでしょうか。
まあ、戻ってもないですね。下がったままなんですけれども、まあこれだけの利下げを織り込んでいくと、そんなに上がってこないんじゃないかなというふうに思っています。
そうするとやっぱりドルはこれから下がるのではないかということにつながってくるわけですね。
ドルの金利で、正の相関性を見せればそういうことになりますね。ドル円、特にドル円。
はい、はい、以上西原コーチのブルベアどっちでした。ここからは西原浩一の視点です。まあ、このような状況になっている、つまりこうリセッション警戒というのも、まあ、やはりね、意識され始めているということで、株式市場もいよいよ来たかな
ということですね。はい、まあ、これは先週ニューヨークダウ、日経平均のアイランドリバーサルとか、
はい、
トップアウトを示唆しているチャートを何個かご紹介しているんですが、その続きをちょっと確認したいということで持ってきました。はいはい、ニューヨークダウの日足を見ていただくと、確認ですけれども、ニューヨークダウの、高値は去年の1月に2万6000ドル台をつけていると。で、去年の10月に2万6951ドルをつけて、また、ダブルトップのトップアウトで落ちてきていると。で、今回3回目上がってきて2万6695ドルをつけて、4月23日それをトップアウトつけて今下がっているので、今トリプルトップを形成中であるということですね。
トリプルトップということで確定ならば、下値は結構深くなりそうです。
トリプルトップで確定しちゃうとかなり深くなってくるということですね。まあ、今のところそれを形成中であるんですけれども、まあ、じわじわ下がってきているので要警戒ということですね。
はい、ダウはトリプルトップ確定かというようなチャートですが、日経平均はいかがでしょうか。
はい、日経平均はこれも確認ですが、昨年の10月に2万4448円をつけたときに、まあ、アイランドリバーサルになっていると、まあ、離れ小島のようになっていて、グリーンの
マーカーですね、
バカしているところですね。ギャップアップのギャップダウンで、カウントダウンの13という数字が見えるんですが、デンマークでもトップアウトつけていると。これと全く同じ形が、今年の4月、ギャップアップしてギャップダウンをして、赤の、数字が13という数字が見えるんですが、デンマークでもトップアウトしていると。で、同じように下がってきて、下がるんではないかというご紹介したんですが、今週そのままじわじわと下がってきているので、トップアウトしている可能性が日経平均さらに高くなっているということですね。
ただちょっとボラはあまり上がらないですね。急落って感じじゃなくて、こうじりじりじりじりっていう感じの下げ方ですね。
まあ、先週も申し上げたんですけど、なかなかこうドル円が下がってこないので、ドル円が戻ったりしている場合には株は非常に重いままということですね。
それがクジラの影響かもしれないということですね。
ということですね。
はい、
さあ、ドル円のチャートです。ドル円のチャートを見ていくと、これウィークリーの方の確認ですが、118円、トランプラリーで118円で、去年の10月の高値が114円の55銭で、今年の4月の23が112円で、どんどんどんどん上値が下がってきていて、この112円の40銭つけたところは、ブルートラップになって下がってきていますという状態が続いていると。で、今のところ109円で止められているんですけれども、111円が超えないようであれば、まだ、まあ、上値が重いままということなんですが、まあ、チャートを除くと、ドル金利が上値が重くて下がっている。これはドル円の売り材料で、株が下がるのであればリスクオフでドル高円高材料になるので、クジラの買いがなければドル円はもっと早く落ちているんじゃないかというふうに考えているんですが、年金の買いが入っているので、なかなか急落です。これ先週も申し上げたんですが、はい、戻りを丁寧に売るしかないということですね。
はい、はい、ということもあるのと加えて、今5月の最終週であるということで、まあ、特殊なフローもあると、
マーセンの、リバランスのドル買いも入っているということなんで、うん、はい、まあ、そういう意味では6月になってからの方が落ちやすくなるかもしれない。まあ、明日、のロンドンフィクシングでまたドル円の買いがまた出るようであれば、
はい、
まあ、逆に言うと戻りを売るチャンスではあるということですね。うん、
まあ、来週になると、まあ、アメリカの雇用統計も週末に出てくるということになりますが、うん、4月分というのが5月のゴールデンウィーク中に出てきましたけど、なんかものすごい予想より良かったですからね。
ああ、そうですね。
う
ん、もうかなりそう言われて思い出しましたけど、すごい前のような気がしますね、その数字。
ついこの間なんですよ、5月、
そう
です
よね。はい、そうなんですけどね。
はい、ただこれは4月分の上振れっていうのは特殊事情があったからではないかというなんか観測もあるようですので、
そうですね、う
ん、もしかすると数字にブレが出ると結構来週動くかもしれないですね。
動くかもしれないですね。
うん、はい、ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。 現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいたご質問に西原さんに直接ご回答いただくコーナーです。今日の質問はファジーさんからいただきました。イギリスではメイ首相の辞任により合意なき離脱の可能性が高まったとされていますが、今後ポンドドルについて売りと見ていらっしゃいますか？
まあ、基本的には流れとしてはボリス・ジョンソンさんになる可能性が高いで、はい、ボリス・ジョンソンさんは、僕はどっちからかというとロンドンの友人が言うように日和目だと思っているので、そんなに強硬離脱派ではないと思っているんですが、今のところのコンセンサスはそうであれば、ファンダメンタルズとしては売りなのかもしれませんけれども、一応トレードとしては、こちらの用意しているチャートを見ていただきたいんですが、ポンドドルの冷やしになります。で、はい、トレードの入るタイミングは、必ずチャートと照らし合わせてインディケーターと照らし合わせてやるので、こちらの冷やしのチャートを見ていただくと、右側の方が、紫の数字で13、13と2つも出ているので、どちらかというとチャートだけ見せられると買いになってしまうので、このチャートが、ある程度売りサインに変わらないと、これだけ見せられるとどちらかというとストップロスを切り替えに置いて買ってみたいというチャートになっているので、僕はインディケーターと自分が、判断に用いているインディケーターと反対のことはしないので、そういう意味では今は売りではないと思っています。
逆に言うと、まあ、何もしないということでしょうか？
買ってもいいと思います。
買ってもいい、うん、あ、
まあ、タイトであればちょっと今これ東でもちょっと遠いので、
はい、
まだやりませんけれども、逆に、買ってもいいんじゃないかなと。
これね、デマークチャートの13が2回出ているということは、
まあ、チャートとしては、まあ、ポンドじゃなくてこのチャートだけ見せられるとこの、はい、この、シンボルは買いに、はい、買いになってしまうので、
はい、
何もポンドだとか言わないから多分買ってます。
買いのチャートになっているというテクニカル、うん、これは、まあ、あくまでテクニカルなんですが、ですね、まあ、ファンダメンタル的に言うと、まあ、合意なき離脱の確率は上がっているというふうに言われているので、
コンサンサスはそっちなんですけど、うん、もしかしたら、はい、自分の友人が言うように彼は日和見なので、どちらかというと、はい、再選挙の方に向かう可能性もあるので、
はい、
どこがどうひっくり返るかまだわからないと、
はい、うん、まあ、情報ニュースとしては EU 側は、まあ、再交渉に応じるつもりはないと言ってるわけですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、で10月までに新しい首相が、離脱の、まあ、条件というのを英国内でまとめることができるかどうかですよね、うん、
ちょっと今厳しそうですけどね。
厳しいですよね、
はい、合意なき離脱の可能性がかなり上がっていることは確か
ですよね、うん、まあ、それなのに、まあ、チャートはこれを示しているというとすごくこうギャップがある状況なので、
そうですね、まあ、どちらかというと両方あってやる必要があるので、うん、個人的には今何もしてないんですけれども、はい、このチャートが、ある程度この、売られすぎが解消されて、
はい、
エントリーで売りエントリーで入るようだとファンダメンタルに照らし合わせるとその時が入るじゃんエントリーだと思っているので、今ここでやれと言われても多分売らない、
うん、はい、むしろ買ってもいいぐらいだとというふうに思っているということですね、は
い、
でも今はまだやってないですね。
やってないです。
やってない、
はい そんな確認されても困るんだけど、
いやいやいやいや、
はい、今やってないです。
今ね、はい、買いだっていうふうに言って、今じゃ買ってもいいのかっていうふうに思われちゃうと、そうでもないですよね。はい、はい、ということで、ちょっとファンダメンタルとテクニカルがちょっと逆の状況になっているということですね。このコーナーでは皆さんからのご質問をお待ちしております。ぜひね、ツイッターですとか番組の方にお寄せいただければ、西原さんに直接ご回答いただきます。さて、時計の針は10時55分を回りました。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、今週来週の注目スケジュールです。さあ、もう5月が終わってしまいます。爽やかな季節はあっという間で、これから梅雨入りということになってきますよね。
まあ東京はだけどね、6月の中旬以降ですよね。
そうかな、
僕は関西の人間なんで、6月が梅雨で、7月はもう天候がいいと思ってるんですが、東京の方はちょっとずれてるの で、
そうです、ね、
はい、4月の前半まで結構雨降ったりしますよね。
そうですね、はい。
まあ、それとは別に、ちょっと今この、スケジュール以外に気にしてるのは、民主党がもう少し、トランプさん寄りにインフラ投資の、
ミ
ーティングなんかしてたんですけれども、それはもうやめてしまって、今週になったらもうトランプさんのインピーチメント、つまり弾劾の方にこう意見が偏ってきているので。
でもモラー特別捜査官はなんか何にも証拠が出せずに去っていきましたよ。
でいいと思うんですよね。その割には、だから今僕の友人が言ってましたけど、はい、ナンシー・ペロシさんなんかはもうやるつもりがなかったんですけれども、民主党の中の若い議員の立候補者なんかはうまくいかないのは分かっていても弾劾すればトランプさんのイメージが悪くなるので、やった方がいいという意見に押されてきて、なんか、インピーチメントするんじゃないかみたいな話になっていて、なんかあまりいい雰囲気ではないので、どちらかというとこうインフラ投資っていうのは民主党もやる予定だったので、やればいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、今の民主党ってどっちかというとトランプさんの足を引っ張るようなことばかりやってるので。
来年選挙ですからね、もう選挙のことしか考えてないんですね、民主党はね。
だからそういうとこね、なんかあんまりこう逆に民主党の立場もあんまり良くないというか、
そう逆にイメージ悪くなるような
悪くなっちゃうようなことをずっとやってるなと思って、まあそれはアメリカにとっても良くないんじゃないかなと思ってしまって、その辺のこう流れがすごく気になっていると。
はい、そして来週6月に入ると、西原さんが常々注目されていたオーストラリアの中央銀行の政策委員会がありました。まあ、
これは多分利下げです
ね。利下げですかね、はい、利下げした瞬間に5ドルがどう動くかっていうのはちょっと難しいとこかな。
まあ、一旦利下げして買われると思うんですけど、一応ウエストパックなんかは3回やると言われているので、その後、の動き方ね。まあ、だけどこれだけ利下げを織り込んでいるのにオージードルも底堅いところはすごいですよ ね、
そうですよね。
アメリカが利下げするっていう国になっているので、はい、両方こう勝ち合ってしまってオフセットになっているというです、ね。
はい、それから ISM、まあね、製造業景況指数、これ注目度高いですので、このあたりも結構注目かもしれません、ね。あとイスラム圏ラマダン明けということで、原油市況もしかして紛争リスク高まると動くかもという指摘もあるようですので、注意して見ていただければと思います。ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週6月にお会いしましょう。
さよなら。